ボーディング始まりましたので、今日もラジオよろしくお願いします。今日のテーマはですね、よっちゃん来てくれたよ。よっちゃんよろしくお願いします。今日はね、愛知県に行ったことの報告と、そしてやっぱその時に経験した、まあ飛行機輪行ですね。輪行術のお話。そして時間があれば、今から気温が上がってくる熱中症対策どうしてますかっていうところまでいければいいなと思ってます。いや、5月なのに暑すぎますよね。自転車気持ちいい最高っていう、その4月後半から5月にかけての期間が、今日の、ね、ラジオってこと？ラジオの人数が少ないってこと？もしかして。このままでもう少し待った方がいいのかな？日差しが強いです。強いですよね。もうびっくり。あまりにも夏が早すく訪れすぎて。久留米33度もあったの。久留米やばいね。5月ですよ。しかもまだ中頃ですよ。この夏怖いね、みんな。もう真夏の昼間に走ったら自殺行為っていうのが本当、どんどんその通りになってきましたね。あ、原因、ベキのテーマ決めが遅い。ごめんなさい。それはまさしくそう。それはそうです。すいませんでした。すいませんでした。あ、サラミー、よろしくねー。サラミー。今、ちょうどね、KP さんが怒られてたところだから。私のテーマ気味が遅かったせいで、大変申し訳ございません。喋ってたらだんだん集まってこないかなと思いながら喋っております。ね。で、久留米がこの間33度あったってさ、もう溶けちゃう。ここだよ、そう。サラミーもここだよ。あなた大ベテランだよ。デイベテランだよ。悟空風に言うとデイベテランだから、あなたもう覚えなさい。KB さんが2日前には遅れと言ってるのに、はい、ごめんなさい。申し訳ありません。本当にすみません。心から反省しております。はい。反省してます、本当に。ね、ちょっといろいろバタバタしております。大変申し訳ありませんでした。もうね、なので、貴重です。この気持ち良い、爽やかな風の中、まあ、気温は高くても、湿度が低く、風が気持ち良ければ走れるじゃないですか。この貴重な季節がもうほんと数残り少ないですもんね。あ、サラミが。毎回どっかに行くんよ。チャットみたいな。まあいいやって。あっちのね、ラジオの日はラジオ賑やかし部屋って覚えなさい。わかった？もうサラミのシーズンは終わった。早い。もうシーズンオフ。サラミ、もうシーズンオフ入っちゃった。それはそうなんですよね。今月末から福岡行くのでお説教です。あ、KP さん来るって言ってた、そういえば。おー、ウェルカム、福岡。自走でね。待って、KP さんが自走で来るってことなの。私が KP さんのところに自走まで行って申し訳ありませんでしたって、スペシャル土下座をすれば。あ、車の自走ね。車、気をつけて、1200キロの旅ですかね、大体。1200キロぐらいありますよね、きっと。わーお。あ、全部全自走ならそうか。どっかでフェリー乗せるなら少し楽だとは思うんですけど。あ、と、話しておりましたら、ロジーさん来てくれた。ロジーさん、よろしくお願いします。ロジーさん。もう、今ね、ちょっと説教されておりましたので。怒られておりましたので、ちょっと。車の、たどり着くかわからないけど、あ、ちょっと無事にたどり着いてください、それは。気をつけて。ここで自走は自転車ってまずなる。そうなのよね。そう、ショビさん。そうなんですよ。自走って聞くと、え、KP さん自転車で東京から福岡まで来るの？もう大ベテランじゃんって思ってたらそうじゃなかったっていうね。車でした。はい。ここは自転車の、みんな自転車のだからね。なので、もう、気温が5月がもう、真夏日ですよ。真夏日。で、それを通り越したら猛暑日じゃないですか。5月で真夏日なので、皆さん本当に気をつけていきましょうね。これがね、まあ最後、熱中症対策早めにしていこうにつながればいいんですけど、そこまでたどり着けたらいいんですけども、ね、どうなることやら、今日もよろしくお願いいたします。16インチの折りたたみ自転車パンク中なので、16インチ。どんだけ回転数回さなくちゃいけないんだろう。16インチの折りたたみ自転車で、1200キロ走ってきたって言ったら、もうね、面白いね。すごいネタになる、それ。ぜひ動画にしてほしい。何日かかるんだろう。先に KB さんの体力がね。あ、全然人集まってないな、呼ぶか。あ、すいません、ありがとうございます。ちょっとね、私の呼びかけが遅かったせいで、まあ、ほんと、今日になってテーマを出してしまいまして、本当に申し訳ありません。愛知のこと話そうとかね、 ふわっと頭の中で思っていたんですけども。で、今日は、その、愛知に行った経験、からのその飛行機輪行っていうところで話していこうと思ってるんですけど、まあまあ、まあちょっと集まるまでもう少し雑談しましょうかね。一個皆さんちょっと聞いてもらっていいですか？今日の私のちょっと怖かった話。皆さん私自転車通勤してるんですよ。自転車通勤していて、今日の帰り、5時頃ですね。自転車が走っていい歩道を時速、もうほんと15キロとか10キロとかでのんびり走ってたんですよ。ふわーっともう惰性で帰ってる感じ。自転車通っていい歩道だから、まあゆっくり行ってたんですよね。で、ふわーっと行ってて、でも隣の道路は幹線道路で交通量めちゃめちゃ多いから、結構車の音が聞こえてくるんで、その周辺の音は、まあ車のゴーゴーゴーみたいな音なんですよ。あ、しおさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、ヒロさんも来てくれた。ヒロさん、よろしくお願いします。私が今日あった通勤時の、まあ、怖い話というかですね、まあまあ、ルール的な、マナー的な話になるんですけど。で、その、歩道をタラタラと、ゆっくりと走っていました。で、その横を、もうほんとスレスレに、ビューンって、ああ、まあ30キロぐらい出てたのかな、その人。その、タンクトップのノーヘルの、クロスバイクのおじさん、まあ、ほんと一瞬だったんで、おじさんっぽい人がビューンって横をほんと、もう、スレスレですれ違っていって、追い抜いてって、私その瞬間何が一瞬起きたかわかんないけど、とりあえず、フィーって言って、ドキッ、心臓がもうバクバクしたんですよ。一歩私が少しでも右にフラッと寄ってたら、ほんとクラッシュしてたところで、なのに、その人その可能性も考えず、もうほんと横スレスレ、ピューンって行くから、まずびっくり。そっから怒りに変わるじゃないですか。何なんだ、あいつは、みたいな。まあ、多分、このね、このすれ違う時に声かけろって話、前私もやったと思うんですけど、ヒロさんこんばんは、お願いします。で、やっぱそのドキドキから急に怒りがに湧いてきて、もう大きい声で叫んだんですよ。すれ違う時は声をかけてくださいって言って、もうめっちゃ叫んだんですよ。でも、それでもその人に届いてるかわかんないから、クソ追いかけてやろうと思って、こうペダルに力をぐるぐるって入れてかけてたら、その人右に曲がっちゃったから、もう、やめとこうと思って。あ、あゆみんさん来てくれた。嬉しい。よろしくお願いします。やったね。あ、ゆうなちゃんも来てくれてる。よろしく。と、でね。もう叫んだけど怒りが収まらず追いかけようと思ったけど、結局その人右に曲がったから、まあ私もその爆走せずには済んだんですけど、これまあ普通の当たり前のことだと思うんですよね。抜くときに、声かけきらんなら、せめてもっとゆとりがあるところで抜くとか。ね。わかるじゃないですか、そんなの。普通の大人だったら。でもそんなのを考えず、スレスレの横をブーンって抜いてくって、お前は何様なんだっていうね。クソガーって思ったけど、もう心の中でもうあいつ赤ちゃんなんだ。あいつ赤ちゃんだから何にもわからないんだ。もうバブちゃんなんだってもうね、心を落ち着けて。もう、それで、もうあいつ赤ちゃんで終わりました。はい。なので皆さん、ね、ここの方たちは、みんなきっとマナーもいいし、もうね、声もかけたりとかしてると思うので、そこは全然心配してないんですけど、誰かを抜いたりするときは、やっぱり、ね、一言、横行きますとか、あともしくはなんか音をいっぱい立ててアピールするとか、声、知らない人に声かけるって、まあなかなかドキドキすることじゃないですか。なので、声かけきらんかったら、余裕を持って幅を取って抜けばいいです。ね、そんなんなんですよ。お、サイクリングロードでよく今、さゆみさん、そうなんだ。そう、ビンタしましょうって言われた。よっちゃんという KP さんからビンタ食らうことが決定しました、私は今。そう、で、私多分、こっちの福岡のもう田舎の方で走ってるから、あんまりその経験がないんですよ。でも、都会の人たちは多分この経験っていっぱいあるのかな。あゆみさんもサイクリングロードでよくいますって書いてるから、みんな慣れてる？そういう状況に。ビューンって誰かが横を抜いていく状況に。あ、アキラさんたくさんいますよって、そうなんだ。よっちゃんは闘魂注入してる。よっちゃんやめて。九州はさ、そこまでその状況がないと思うんですよね。言うほど。そんなこと、そういう、その人が溢れ、サイクリストで人が溢れ返っている状況がなかなかないので、ほんと慣れてないから、ほんとびっくりしました。でもね、アキラさんとかね、アイミンさんが住んでる場所はきっとそういうサイクリングロード、荒川サイクリングロードとかですか？あ、やっぱそうなんだ。江戸川、荒川たくさんいますと。はぁ、 怖いね。思いやりですよ、皆さん。思いやりを持って。そしたらそれだけで、ちょっと声かけたりとか、できるはず。ロードバイク以外はほぼそうです。あ、そうなんだ。じゃあ、アキラさんのところは、ママチャリの人とか、そういう人がビューンって抜いていくような感じ？あ、ニノさん来てくれた。ニノさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。大地さんも来てくれてる。うわー、勢ぞろい。嬉しいです。ありがとうございます。私の呼びかけが遅いがために KP さんがいろいろ呼んできてくれました。ありがとうございます。まあまあ、今日はですね、テーマの前にちょっと今日あった通勤の時の嫌な思い出と嫌なことを皆さんに聞いてもらってました。はい。あ、電動アシストはプリウスミサイルですって。名言出ましたね。電動アシストはプリウスミサイル。ね、プリウスミサイルって言葉がもう定着しちゃいましたね。車の会社は嫌でしょうけど。そうなんですよ。なんでね、抜くときは声をかける。余裕を持って、幅を持って抜く。これだけでいいと。ちなみにプリウスまで福岡の駅をさ、この流れなんですよ。面白い。めっちゃ面白いじゃないですか。JP さんたちが、東京の方から福岡まで、車の自走でね、車の運転で、福岡まで来るそうです。録画、今度。その車種がプリウスだったというね。プリウスミサイル。そのままべきにミサイルって。もうちょっとよっちゃんやめてよ。うちにどん、突撃してくる。それだって。もうそ、ま、本当にまさしくプリウスミサイルじゃないですか。安全運転で来てください。あ、ママチャリが怖いでしょ、みさんが。ママチャリはね、私歩道でママチャリ走ってたらめちゃめちゃ警戒します。もうほとんど、あ、これは車道にいつか飛び出すっていう危険予知ですよね。危険予知をして走ればなんか大丈夫だけど、油断してたらポーンって出てきた時にね、向こうを後ろ見ずに出てくるんで、そこは注意ですよね。え、電動アシストで30キロ逆走いましたよって。いや、その人自殺しようとしているの怖い。それ怖いね。なぜ逆走ができるんだろう。逆走ってできんよね、怖くて。え、ニノさん、レンタサイクルも危ない人が多い気がします。ああ、やっぱ観光地とかですね、特に観光地でレンタサイクルが賑わってる場所は要注意。ってなると、やっぱりロードバイクが快適に乗れる場所って、もう田舎道の交通量少ない、信号も少ない、もうそんな道でそれがあれば最高って感じですよね。ね、皆さんも気をつけて、自転車通勤とかしてる人、どうぞ気をつけてください。ということでした。今日の私の通勤時の話でした。ではでは、今日はですね、私の愛知県岡崎市に行ってきたっていう話と、まあ、その時、飛行機輪行をしたので、まあ、飛行機輪行術。そして最後に、夏の熱中症対策。もう暑いんで。早いよね。5月でもう暑いんで。まあ、そんなこんなを話していけたらと思っております。よろしくお願いします。の前に、今日はですね、まあ、5月、サドランプメンバー、誕生日めっちゃ多いんですよ。めっちゃ多いんですよね。私もそうでした。私もそうでした。そして今日は、タカロットさんの誕生日です。イェーイ！タカロットさん来てくれてます。では、恒例の、ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアー。タカロットさん。そしてビキー。ハッピーバースデートゥーユー。イェーイ。セルフ誕生日おめでとう。やっちゃいました。ね、タカロットさんも来てくれてるので、ありがとうございます。ね、ちょっと前はね、待ってよ、誕生日、5月誕生日のリストがちょっと消えてしまいましたけど、おしゃべりでね。出してました。ちょっと待って。はるちゃんね、はるちゃん誕生日でした。そして、水曜さんも来るよね、誕生日ね。水曜さんの誕生日も、ぼちぼち来る、ぼちぼち来ますよ、皆さん。そう、誕生日、ぜひ、ニノさん、私、誕生日教えていただきましたっけ？ぜひね、聞きたいんですよね。私、皆さんの誕生日を、個人情報とかそんなのが気にならない人は、ぜひ私に誕生日を教えてください。よろしくお願いします。さあさあ。ね、私ね、最近までね、42歳になると思ってたら、41歳でした。1歳、 いや、ラッキー。なんか気持ちはね、ラッキーなんですよ。ラッキー41歳だったっていうね。もうわかんなくなるんですよ、こんなもう。キリが。さん、12月26日ね。よし、わかりました。あ、ここでロジーさんが。第1回サズナップ関東ライドは、レキさんが自分の誕生日に被せてきたか、そういえばっていう。そうなんですよ。懐かしいね。ロジーさん、その説はありがとうございました。ミポンさんもね、ミポンさんがね、こう、代表して私にプレゼントくれたんですけど、そうなんですよ。これもセルフ誕生日おめでとう会を開いたと同然なんですよね。もう 誕生日にぶち当てて、サドラプライドをね、みんなにおめでとう言わせたっていう。これも、愛知県の、はい、ここで入ります。愛知県のね、岡崎市に、チューブ、ロードバイク、何でも会っていうね、そういう自転車の集まりの会があるんですよ。そこの自転車イベントに、まあ、プチイベントですよね。ゲストとして呼んでいただいて走ってきたんですけど、今回は違います。今回は、呼ばれて都合がいい日が誕生、その向こうとこっちのね、兼ね合いで、誕生日の日に近い、最も近い土日が、イベント日になったということなので、もう私プロデュースではありません。でもね、何でも会の楓さんっていう方。楓さんってですね、サラミが、あざといってやつ。ドキ。そんな、やってもらえるなんて期待して言ってないんだからね。まあ言ってない。本当にそうなんですけど、本当に言ってないんですけど。楓さんって皆さんご存知ですか？ね、これヒロさんが繋いでくれたご縁なので、ヒロさん、まずは、ありがとうございました。もうサドランプっていうグループもあってね、とかね、いろいろヒロさんが話してくれたおかげで、楓さんに繋がり、そして愛知県のその、何でも会っていう自転車イベントに呼んでいただいたという流れなんですよ。もはやお家芸って。誕生日近いから行ってみた的なやつって、みんなから散々な言われようなんですけど。まあ、何でも会ではね、ちゃんとね、ベキさんすごい優しいとかね、いっぱい言ってもらったんですよ。まだ皆さんが私のこの、ね、中身を知らないってやつなんですかね。外側の まだ保たれている。そんなことかもしれないんですけど。ね、楓さんはですね、チャリダ、NHK で、もう今はなくなっちゃった番組なんですけど、NHK でやってたチャリダに出演していた女性で、ロードバイク、あ、違う違う違う、ロングライド部、女子ロングライド部にいた方です。ね、ブルベも4、SR 最終的に撮ってますもんね。SR まで撮って600キロまで完走しているブルベライダーです。すごいね。やっぱね、力強い方でしたね。とっても。あと、やっぱリーダーシップが半端なかったです。かっこよかったです。姉号って呼びたくなる。あと、顔の系統が私となんとなく似てるなって思ってたら、向こうもなんとなく似てると思ってくれてたみたいですね。ちょっと待ってね。似てると思った写真出しますね。これ。これです。これが楓さん。どうでしょう、皆さん。見えましたか？なんか似てると思いません？楓さんのご両親が確か九州の生まれとかなんとかなんで、まあ九州顔ってこういうことなのかなって勝手に思ってたんですけど。ね、愛知県岡崎市。なかなか、やっぱ名古屋駅の方からは遠いんで、あ、姉妹みたいです。あ、水曜さんが生き別れの姉妹。あ、本当やっぱ似てる？なんとなく、似てる。おロジーさんからも似てる。いただきました。結構似てるって言ってくれる人多いのかな？これだったら何にも加工も何もしてない状態です。お、アキラさんからも似てる。一票、もう一票いただきました。おー、タカロトさんからも。似てるよね。だからね、サドラップの、ポスターを、この、カエデさんがやってる、ニナカフェっていう場所に飾らせてもらってるんですよ。そしたら、お客さんから、あ、カエデさん、やっとポスター作ったの？って言われたって言ってましたもん。だから私が楓さんに見えて、お客さんが、ニナカフェのポスターと思ったって。あ、サラミさんが、チャリダー見てるときは思わんかったけど、この写真は似てると。ほう、影武者と、ほう、水曜さんも、ショミさんも。ね、これは本当無加工で、そのままの写真でございます。ね、この楓さんが本当ね、まあ、サラミ、自転車に乗れるサラミさんって感じ。自転車に乗れるサラミさんって感じです。わかりやすく言うと。サラミさんの、チャキチャキな感じと、自転車力の走力、ロングライドできる力を併せ持つ、スーパーウーマンですね。酒も強い。 私も乗れるけどって。そうです。サラミも乗れるもんね。そう、サラミも乗れる。大丈夫。で、皆さん、岡崎、じゃあここで、愛知県の岡崎市に行ったことある人いますか？岡崎市行ったことある人、どれだけいるかな？お、あゆみさんがロングライドしたいでロングライドしましょうね。もう計画立ててるんで。ロジ、あ、水曜さんはまずやっぱりね、もちろん行ったことありますね、やはり。他の方はどうでしょう？あ、スペシャライズ岡崎。へぇ、スペシャライズとかあるんだ。やっぱ名古屋駅からまあまあ遠いから、あ、ここまで結構下らないといけないんだっていうのを実感しました。さあ、他の方は。岡崎市といえば、あのほら、ちょっと気持ち悪いマスコットキャラ皆さん知ってますか？あの、岡崎。あれなんて名前なんだろう、岡崎くんでいいのかな、そのまま。もうね、岡崎って顔に書いてあるんですよ。で、体が、あの、真っ白のタイツ着た人。これ、ゆるキャラなのかっていうぐらいゆるくないんですけどね。え、庶民さんは通り過ぎたことは何度もあると。お、ロジーさん。ないけど、確か、はるちゃんそのあたり出身だったはず。個人、過去個人情報。あ、皆さん個人情報なので、これはね、あの、うちうちでお願いします。サラミさん。愛知県に降り立ったことないかもと。ほう、そうなんだ。まあ、やっぱね、新幹線で通り過ぎちゃうのかな？タカロットさんは、車でよく通過することは多い。ほう。あゆみさん。あ、そう、それですよ。岡崎、あ、これこれこれこれ、ありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございます。お、面白いマスコットいる。そ、あ、岡左衛門か。岡崎くんとかそのままだったね。岡左衛門ですね。個性的なカフェがありました。へえ、そうなんだ。これ、岡左衛門。ちょっと気持ち悪い。ね。でも、なんか人気なんですよ。この人のグッズたくさんありました。で、岡崎城が見えて、私が泊まらせていただいたお部屋が、岡崎城目の前にあるんですよ。で、部屋から岡崎城見えるっていう、すっごいいいお宿でしたね。川沿いの。で、そこをスタートして、麦畑の中を走り、で、ガマ、なんだっけ、ガマの氷、ガマの氷。ガマの氷で合ってるかな？ちょっと待ってね。ガマの氷。あ、それそれそれ、そう。ガマのじゃないか。ガマ氷か。ガマ氷市っていうとこ、あ、ね、そうそうそう、あるんですよ。で、そこの海の海辺をずーっと走って、すっごい気持ちよかったですね、これ。で、なんとなんと、普段はあんまり人がいないはずなのに、今まさに潮干狩りシーズンで、人がめちゃめちゃいて、海の中にもポンポンポンポンって、あの、なんかほんと、あの、じゃがいもを川の中でガサゴソ洗うような感じ。なんて言いましたっけ、それ。もう、ま、言ってることそのままなんですけど、芋洗い、なんかそういう表現で言うぐらいの人がいっぱいいるんですよ、遠浅の海の中に。あ、そうそうそう、そんな感じです。だから、思想した時と違うってみんなが言うぐらい人はいたんですけど、でも海はね、とっても気持ちよかった。で、おしゃれなカフェで、お誕生日をちょっとね、お祝いしていただいて、本当にもう、これは狙い通りとか、そんなこと全く思ってません。もう全く思ってません。ちょっと、でも見てもらえます？ちょっと見てもらえます？めちゃめちゃあの、おしゃれなカフェの中でですね、これを送ったらいいんやか、この二つでいいかな。送らせてもらいますね。はい。カエデさんからこのように、ちょっと誕生日プレートが、みんなでランチする場所だったんで、行ったんですよ。で、そこでこんな風に出していただいて、ね、狙い通りじゃないです。サプライズです。サプライズでした。とても楽しかったです。で、もう帰ってきてという、80キロぐらいですかね。で、私はですね、ここで一つ致命的なミスをしてしまい、再婚を忘れたので記録が取れていないという悲しい、新しい場所走るときは、やっぱ再婚忘れると悲しいですね。さすがに私も普段そこまで気にしてないんですけど、再婚は忘れちゃった、まあいっかぐらいなんですけど、新しい場所は、やっぱり記録残したかったなとちょっと、はい、後悔しています。そしてヒロさんが出してくれた、そうそうそうそう、内装ありがとうございます。私撮りたかったのに撮れなかったんですよ。こんな感じなんです。で、もう、ほぼ、壁が鏡張り、あの、ガラス張りで、海が目の前にドーンって現れる。アイウェア忘れてましたね。そう、アイウェアも忘れちゃいました。もう何もかも忘れる、本当に。でもバッテリーは今回、自転車のバッテリーは忘れておりません。大丈夫です。他は大丈夫。忘れてない。忘れてないです。まあでもこうやって愛知の方とちょっとご縁ができたので、 もう今度はね、私がぜひ福岡を案内しますので、来るとき連絡くださいって言って、愛知の方が九州に来たら、なんか手助けになれたらいいなっていう気持ちでいます。ね。サドラップメンバーともちょっと交流してほしいんで、もしなんか都合があって、向こうから、愛知の方から誰か遊びに来るってなったら、みんなで一緒にワイワイ走れたらいいなっていう妄想もしてます。なのでよろしくお願いします。よっちゃんが、サイコン忘れ、充電忘れ、電池を忘れ、あと何を忘れることができるのか。自転車とか、やばいね。何をしに行ったんだ、私は。アユミさんからも心配されてる。ヘルメットは？って。ヘルメットも大丈夫。先頭引いたるねって。サラミが先頭引くん。サラミが先頭引いてくれたらもう安心、安全、ね、速度域ももうバッチリって感じですね。サラミ姉さんに先頭お願いします、その時は。やめの大チャレンジか。やめの大チャレンジ。激推しだからね。はい。ということでした。で、使った空港、愛知に行くために、使った交通手段は、行きが飛行機なんですね。で、飛行機が、FAD、あ、違うわ。FDA だ。富士ドリームエアライン。富士ドリームエアラインなので、FDA ですね。という、その飛行機を使ったんですけど、ここがね、何がいいかってですね、箱を貸してくれるんですよ。飛行機に積むための箱。普通はね、やっぱ飛行機輪行って頑丈な袋とかを自分で用意して、でもそうすることで手荷物増えて、で、旅先で、ね、シーコンだったらこのシーコンどうしよう、ホテルまでちょっと送ったりとか面倒だなっていうのが、FAD ならば、あ、FDA ならば、すぐ解決です。だからこのシステムね、どの飛行機も採用してくれたらめちゃめちゃ便利だと思いませんか？もう、なんかこう、追加料金取られてもいいから、私はそれをやってほしいと思います。そう、親切なんですよ。マジで、マジで。あ、で、ヒロさん取ってくれてる。ありがとうございます。私が乗ってきたのはね、この黄色の FDA で、なんかね、島根の猫？島にゃんかな？なんかそんなのがラッピングされている飛行機でした。で、ちょっと待ってね。写真あったよな。ちょっとお待ちください。その箱の写真を皆さんに見せたいので、箱、あった。箱。あった。これ送らせて。こんな感じです。箱はちょっとね、正直、いろんな人が使っているので、ボロボロではあるんですけど、これに入っていることで、多分もう向こうの方は、ほら、収納方法バッチリじゃないですか。寝かせることはまずない。立て。で、私はペラペラの、ペコさんの輪行袋だけで輪行をして、そして、そのまま、その袋に入れたまま、箱の中に詰めて、もう即終了です。飛行機輪行の準備。か、もう、ここの FDA ですね。誕生日になると、バースデー割って言って、ちょっと安くなって。ちょっと安くなるんですよ。さらに、飛行機の中で、バースデーカードまでくれて、これちょっとこれを送ろうかな。これですね。じゃじゃーん。なんか末永沙織さんですか？本名を呼ばれて、何でしょうってね、すごいドキドキしたんですよ。って言ったらこのカードくれたんです。ハッピーバースデー。嬉しい。あ、シロさん。楓さんは輪行袋を使わず箱にそのまま入れた。すごいな、猛者だな。これね、でも一つ問題あるんですよね。むき出しの自転車をコロコロして空港内には入れないから、ってなると担ぐってなるんですよね。担いでカウンターまで行くって結構目立つしね。そこがクリアできれば、輪行袋もなしで確かに行けますね。水曜さん、受付カウンターで貸し出してくれるのですか？そうです。で、これ大事なのが、事前に予約が必要なので、この箱の貸し出しは。しかも、メールとかじゃなく、電話でです。FDA のサービスなんとかに電話をして、この日に飛行機乗ります。自転車用のは、あの箱貸してほしいです。っていうのを事前に電話で予約してたら、受付で言ったら箱が出てきます。という仕組みですね。よっちゃん、結局誕生日を祝ってくれるのが一番いいとやろうって言われて、そんなことないよ。そんなことないよ。でも嬉しかったです。ね。そうなんです。成田も羽田もないですね。そうなんだよね。絶対あったら本当助かるんですけど、このシステム。 無料で貸し出しですかというヒロさんの質問。無料なんです。無料です。本当に、これ無料でいいのって。でも私は有料でもいいから、全部、まあ、全部っていうと厳しいから、JAL とか ANA とか、あの辺がこれを取り入れてくれたら本当にハッピーになるなと思いました。FDA が飛んでるところが、福岡、まあ、名古屋でしょ。福岡、帯広じゃあな、羽田帯広も飛んでるのか。羽田帯広も飛んでたはず。そのメインというよりはちょっとこうローカルな方になってはしまうんですけど、もし自分が行く先で FDA 乗って、FDA がこう、航路があるってところは、本当におすすめです。ANA は輪行袋で行けるみたいですね。これかご案内。すごい。ヒロさんめちゃめちゃすぐ出てくる。岩手、花巻も飛んでるのか。あ、これ何クスって、この丘に、数珠の数で何て読みますかねこれ。なんだこれ。皆様教えてください。で、山形、出雲ね。そうそう、出雲も飛んでる。そうだ、そうだ。これで、私の飛行機リンクは、まあ、何の問題もなく終わったんですが、さあ、皆さん、今飛行機リンクをめちゃめちゃ厳しくなってるの知ってますか？あ、北海道のどこかが、ああ、そうなのね。水曜さん、さすがです。ありがとうございます。飛行機リンクをする際にですね、今、リチウムイオンのバッテリー関連で、お、よっちゃん、こう、お、すごい。これ福岡のやつじゃない？あ、JAL？SB なんだっけ ?SB なんとかかこれ。さらに立派なやつだ、この箱。え、JAL あるの？無料？それとも何？有料なんかな？ちょっと調べます、私。あんまりね、JAL 乗らないもん、乗らないんだけどね。これは前からあるんだ。へぇー。あ、ちょっと私の勉強不足でした。へぇー。また、さすがに無料貸し出しではないでしょうので、ちょっと、聞いてみます、これは。FDA が無料で貸し出すっていうのがもしかしたら異例なのかもね。ああ、JAL は全ての空港ではないですね。あ、そうなんだ。やっぱ主要のところかな。でもあるなら、使えるな。いいな。で、そのリチウムイオンバッテリーがもう規制が強化されて、ロードバイクのそう遠征がなんか気使うようになりましたよね。バッテリーダメだとすると、シマノはあかんですね。スラムだけって。シマノはですね、DI2 っていう自動のシフト。あれが内蔵されてたら、ややこしいんですよ。例えばサドルのところが電池になってるって人は、サドルを手荷物にして持っていく人いるんですけど、中に入ってる人って、突っ込まれたらもうダメなんですよね。突っ込まれずそのままスーッと通してくれる人もいれば、きっちり検査する人もいれば、もうこの、運なんですよ、運。本当に運。で、スラム、私はスラムなんですけども、スラムは簡単。もうね、そこでバッテリーポロポロってこう、取ればいいだけなんで、それに関して言うと、スラムは飛行機リンクしやすいです。あ、アキラさん、さすが。そう、チューブレスのシーラントもダメだとか、っていう話も、ちょろちょろ聞くんですよ。液体だから。なんか謎の液体を機内に持ち込むってことは普通ね、手荷物だったら絶対ダメじゃないですか。まあ、自転車は預け荷物なんで、そこまでまだ厳しく見られてないかもしれないんですけど、チューブレスのシーラントっていうのを飛行機会社がなんか存在を認識して規制しだしたら、もう大変ですよね。もう普通に、もうなんだっけ、チューブドの、ホイールで輪行するしかなくなりますもんね。あ、宝本さんが、そう、出始めの頃にそれ言ってた島のバッテリー。で、そう、とうとうもう規制がね、強化されちゃったってことで、皆さん飛行機リンクを突然というか、直前ですね、乗る直前に、いや、これダメです、とか言われたら、相当悲しいじゃないですか、自転車持っていけない状況になるので、これはなんかもう事前にね、乗る前に、自分の乗る航空会社がどういう決まりかとか、こういうことで止められたっていう事例があるのをよく調べておかなくちゃいけないっていう、時代になってしまいました。そう。捜査官により、捜査官じゃない。検査官ね。検査官により、見つかるか素通りできるか。ほんと運ですもん、これは。こればっかりは。 DI2 ついてない島ならいけそう。そうなんです。DI2 がついてなければ、まあ、電動じゃなければ、ほぼ問題ないんですよ。でも、他にも、ま、注意する場所がある。そうなんですよ。自転車は全く問題ないんですが、CO2 ボンベは規制があります。それなんです。まさしく水曜さん。ありがとうございます。そう。CO2 ボンベはですね、もう完全 NG の場所が結構多いんじゃないでしょうか。私はもう完全 NG だと思ってるので、あ、多分その、預け荷物では NG でしょ？で、手荷物の中に紛れ込ますのもダメなんだろうか？どうなんだろう？そこがちょっとわかんない。預けるのはもう罰です。グラムで決まってますと、あ、そうなんだ。本数の制限、まあ、条件付き OK で完全 NG。この3つだとして、そのグラム、12グラム以下なら大丈夫っていうのは条件付きで OK を出しているところがあるっていうことなんですね。なるほど。まあでもその現場で回収、没収されたらその分痛いし、なるべく現地調達がもしかしたらいいかもしれないですね。まあ調べた上で OK ならいいですけど。ショミさん、シマノもそのうちかな？ GRX とかオフ系のは無線になったし、確かに無線なら、ね、無線だったらバッテリー取り外せるんですよね。シマノもじゃあ完全無線。今、半分無線ですもんね、シマノは確か。そうそう。そしてですね、皆さん、電動ポンプ。電動ポンプ使ってるって人どれぐらいいますか？電動ポンプ使ってますって人、ちょっと手を挙げてもらってよろしいでしょうか？お、もう水曜さん。アキラさんも使ってる。ショミさんも使ってる。タカロトさんも使ってる。ヒロさんも使ってる。ダイチさんも使ってる。もうサラミを持ってる。ニノさんも持ってる。ねえねえ、やっぱ電動ポンプってもうさ、一線を画しましたね。この、パンク修理が苦だった部分が、電動ポンプ、CO2 はほら、翌日抜けちゃうし、扱いも結構厳しいじゃないですか。一回失敗したらブシューって抜けちゃう。電動ポンプはもうそんな心配ゼロだから、もう、普通にサイクリストが持ってるべきリストに一つ入り込みましたね。ロジーさんも持ってる。アイミンさんも持ってる。よっちゃん、ガイドは自力っす。そうなのよ。ガイド自力ってなんでかね。いいやんね。電動ポンプ使わせてくれたってね。って言ってたら合格しないからダメなんだよね。ここ厳しいところですね。で、この電動ポンプはやっぱ、これもバッテリーが入ってるってことなので要注意。私はこの間の飛行機輪行では手荷物として持ち込みました。でも、モバイルバッテリー扱いになる場合もあるって聞いたら、え、どうしようって。そしたらほら、モバイルバッテリー2個以上持ち込んだらダメとか、そっちの方にカウントされると、それはそれでさ、まずかったりするじゃないですか。だから容量ですよね。容量が、こう、何アンペア以下と。そういうのがきちんと表記してあるとか、そういうのが大事になってくるそうです。電動ポンプ。ね。一緒に自転車と預けないようにしましょう。そして、あとは、やっぱりライトですかね。ライト。ライトもかなり、ルーメンが高く、特にロングライドする人は、400ルーメン、700ルーメン、1000ルーメン、かなりの容量を持ったライトを持ち込むことになると思います。そうなると、やっぱりライトも危険なんですよね。なので、ライトはどうなってるのかな？大容量は注意ぐらいしかまだ出てないので、私が調べたところによると。保安検査で質問されたらどうなるんだろう？怖い。怖い。誰かライトで注意された人いますか？今のところまだ出てきてないのかな？あ、タカロトさんが、結局飛行機輪行はいろいろと制限あって、確認やら何やらって面倒なことになるってことだね。うん、飛行機輪行するときはやっぱり空港には1時間半前は最低にはいないとなんやかんや大変ですね。大きい空港、私どこ、一番大きいってどこなんだろう、羽田かな。福岡は割とすぐ通らせてくれるんですけどね。あ、大地さん、ライトはバッテリー外せば OK ですと。あ、そうなの？大地さんが言うなら間違いない。海外にもバリバリ行っている大地さんならば。そうなのね。バッテリー外せば OK。だから、キャットアイとかだったら、ライトから外せば、ね、モバイルバッテリーというか、その、相関型の、ただのバッテリーになるから、ライトとしてはつかなくなるからいいってことなのかな。 これがさ、一つ心配なのは、スイッチにほら安全装置がなくてずっとつきっぱなしで、ちょっと溶けてたって人結構いるんですよ。これは飛行機の中じゃなく、なんかその替えのバッテリーというか替えのライトとして、フロントバッグの中に入れてました。で、いつの間にか電池ついてました。で、開けたらなんかこう、もう熱くなっててちょっと溶けてたとかバッグの中がっていう人はいたことあるんですよ。安全装置ついてないとめちゃめちゃ怖いですもんね。強さん、羽田は着陸時の自転車の受け渡しが雑で、ああ、そうなんだ。要は、私も何回もやってるから、思い出せばどうだったかな。まあ、雑だった気もするな。アキラさん、バッテリーの手荷物の個数制限あるんでしたかね。これね、モバイルバッテリーは2つまでって確かなってるんですよ。モバイルバッテリーは2つまで。でも、そうなると、じゃあ他の今言ったように、いろんなも取り外したバッテリー類あるじゃないですか。それカウントされるのかされないのか。あと、私だったら、360度カメラを持っていきました。そのバッテリーって、そのカウントに入るのかどうか。ここが、なんかこう、もやもやしてるんですよ、今。一人2個まで。で、それモバイルバッテリーの話だから、携帯電話をね、充電したりするような、他のバッテリーまでカウントされると結構厳しいです。水曜さん。銀行バッグごとターンテーブルに乗せられます。マジで ターンテーブルに乗せて、やってくるの？銀行バッグが、ゾンブラコって。結構厳しいな、それ。やだな。あ、アキラさん。検査官によるかもしれませんね。ここが、まだね、ですね、私が調べたところ、160ワット以下。だったら何個でもいいみたいな、多分そんなのがあったはずなんですよ。大地さんが、モバ充電以外のバッテリーの持ち込みは特に制限はないはずです。お、ありがとうございます。やっぱまだそうなんだ。モバイルバッテリーは2個まで。そしてワットの制限が160というものがあるけど、それ以外のカメラとか、ね、自転車のライト類とかのバッテリーはカウントされないってことなんですね。ダイビングでめちゃくちゃ持ち込んでも止められたことないですよ。おー、有力情報。ダイビングのライトなんてさ、海の深、ね、中をこう照らすものだから相当なルーメンもあるでしょうし。それはそれは、あ、ダイビングで、ライトじゃないか。めちゃくちゃ持ち込んでもだから、バッテリー類を持ち込んだわけですね。大地さんありがとうございます。そして、CO2 は、電動ポンプも言った。で、DI2 とかのバッテリー類も言った。あとそうだな。気をつけること。飛行機輪行で気をつけること。エアをパンパンにして、やらな、あの、乗せないってことですね。これは、言ってくれる検査の人と言わない検査の人いるんですよ。そう、空気圧。私ね、いつも言われると思って自分でもう事前に抜いてから行くんですけど、全く自転車の空気抜きましたとか声かけがないパターンが、どっちかというとそっちの方が多いんですよね。4対6で、4の方ですね、言ってくれる方は。だから、あれ、空気圧のこと一言言わずに、まあもしね、上空でパンパンになってバーンってバーストしたら、まあまあ、私、自分も困るし、音もうるさいだろうし、なんかね、よくなさそうなんで、なるべく、どれぐらいに抜けっていうのはないと思うんですけど、ゼロに抜いちゃうと今度は私たちが、現地着いた時困るんで、完全に抜かしすぎず、少し残す。っていうのですね。それぐらいですね。タイヤの空気圧。気をつけなくちゃいけない。さあ、そんなものでしょうか。さあ、皆様、他にも飛行機輪行でこれ気をつけてるっていうことがあったら教えてもらえますか？私ね、ディレイラーを外すか外さないからいつも迷うんですよ。ディレイラーをもうハンガーで、ハンガーのところをこうもうゴロって取るか取らないか。どっち派が皆さん多いんでしょう？ハンガー取ってる人います？もうめんどくさいというか、ハンガー取るのもそんな手間じゃないんですけど、エンド金具でこう保護したりとか、厚めの緩衝材を巻いて保護したりとかもすることもあるんですけど、一番確実なのはもうハンガーごとバッてね、外すことですよね。でもね、あれすると私いつも、すごい単純な作業なのに、あれ？方向どっちだっけ？みたいな、どっちだっけ？って言って、いつもね、あたふたするんですよ。あ、本当、写真も撮って、動画も撮ってるのに。 お、クマさん、取る派。ライスさんも外します。外す派。つよさんは、取らずにがっつり緩衝材で保護する派。いや、やっぱいろいろいますね。面白いですね。そうなんですよ。取ってもいいんですけどね。私は取った後、じゃあそのブラブラしたものどうしようってなるっていうね。なんとかしろってだけなんですけど。そしてクマさん来てくれてありがとう。あ、おめぐも来てくれてる。ありがとう、おめぐ。そう。飛行機輪行をたくさんするとね、いろいろ迷うんですよね。どっちにしようかな、みたいな。あ、寝てたんかい、熊さん。で、私ですね。ほんと、つい、最近、シーコン以外のキャスター付きの、ちょっとこう、頑丈な、輪行袋を売ってるところを見たんですよ。で、名前が出てこないんですけど、最近 CM してて、多分、車のキャリアとか、そっちの方を主に今まで取り扱ってた会社ですね。あ、高本さん見た？やっぱり今多分さ、インスタで強化してるはず、その CM。名前なんだっけ？で、か、でね、だ、肝心な値段とか、肝心な中身が見えないから、めっちゃモヤモヤするんですよ。で、調べに行ったら、車のキャリアの情報ばっかり載ってるから、もうとか思って。それそれそれ、テルソーみたいな、そんな。みんな同じもの見てますね。それですよ。これでも気になって、安いんなら、シーコンより安いんなら、買ってもいいなと思ったんですよね。まあ、なぜなら私のシーコンもボロボロすぎて、本当もうタイヤ付け替え、ちょっと破れたところを縫ったりとかして大事に大事に使ってるところです、今。でも買い替えもなかなかしますからね、シーコンも10万ぐらいするじゃないですか。今いくらになるんかな？あ、そうそうそう。シーコンに似た中華ですかねって、そう、ちょっとそんなっぽい。でも、売ってる企業は日本なのかなと思ったんですけどね。あ、商品や値段がまだ出てなかった。ですよね、タカロトさん。本当今から、これから売り出すっていうところで、まずは宣伝してるところなのかな。で、春昼か富士昼か何かで、そのお披露目しますって書いてあった気がするんですよ。現物を。あ、キャリアって、キャリアでは有名メーカーだから安心だと思う。あ、そういう、そうなんだ。なるほどね。キャリアではもう実績がある場所なんですね。それならちょっともう買ってみようかな。買ってみる。ちょっと迷うな。値段次第ですね。値段次第。完全にシーコンが壊れたら次そこにしようかなと思って。あ、老舗メーカーだ。これだけ二人が言うならば安心ですね。皆さん、テルツォ。テルツォ。気になる人は検索してみてください。テルツォ。なんだろう、何語なんだろう。あ、よっちゃんが え、これ何？感覚、新感覚分解のいらないトラベロサイクルバッグ。え、何それ？ちょっと押してみていい？トラベルサイクルバッグ。え、何これ？分解いらない？どういうこと？もう本当に袋にポンって入れるだけってことなんだ。へえ。これはだから車に入れる人はいいってこと？輪行はできないもんね。そのまま入れるだけ、入れるだけって書いてる。はあ。これが役立つ人はきっと車にポンって乗せる人ですよね。あ、アキラさんが買っても置き場所に困るかとって、まあまあでかい布ですからね。前からあるんだ、これ。へえ。車だと結局タイヤ外さないで入らない人が多いから売れてないらしい。なんてこった。まあ、それもそうか。だって、そもそも、でっかい車の人なら、寝かせないですもんね。手にシュって入れちゃうし。ああ、うん、言われてみれば、これどうやって使うんだろうってなるな。へえ、作ったもののってことか。需要がなかったんですね。よっちゃん買ってみてって。よっちゃんちょっとじゃあまずやってみようか。よっちゃんもいるんかな、これ。まあ、いろんな道具ありますね。あ、ニノさん、それそれ。え、じゃあもう値段出てる。これです。私が言ってた、テルットか。69,850円。あ、言うほど安くなかったな。約7万円か。シーコンよりは安い。そうそうそう。だからそう。シーコンよりは安いですね。はい。あとはタイヤが、動きがどうかですね。私、これね、物申したいんですよ。タイヤもっと、 径を大きくしてほしい。もっと段差に強い、ちょっと大きいタイヤつけてほしいと、シーコンの時も思ってるんですよね。改造してちょっと大きいものつけたんですけど、なんで、あ、そう、キャスター買い替えればよ、そうなんですよ。買い替えればまあいいんですけど、私ちょっとね、手間めちゃめちゃかかって、私のあれが、不器用な部分で大変だったのかもしれないんですけど、初めからもうちょっと大きい径のやつつけてくれたら楽なのになって思いました。ね、そういうとこに行けば、タイヤもめちゃめちゃ種類あるんでいっぱい。買い替えはするんですけど。ヘルッとですね、まあ。今から飛行機輪行とか控えてる人は、もうペラペラの袋、選択肢いっぱいあるんですよ。ペラペラでもう特攻するか。ペラペラの輪行袋でそのまま行くか、OS5000 っていうオーストリッチの横に長いやつを使うか、で、シーコンっていう、タイヤのついた、このテルツォに似てるやつですね。まあまあ、飛行機輪行するときとか、海外に行く人がスタンダードで使ってるやつを使うか。この三つ。そして最後に、箱ですね。箱を貸し出してくれる航空会社で行くか。私のベストアンサーはもう箱貸してくれる航空会社なんですけど、ここが増えればいいですよね。ベキッツォって自作してみてって。ベキッツォ。ベキッツ信頼度ゼロだから誰も買ってくれないよ。いや、ちょっとそこのメーカー、ちょっとね、って、いつも爪が甘いからさ、どっかが足りないんだよねって言われる未来しか見えてませんので、作りません。ベキッツは作りません。売れません。飛行機輪行の予定がある方は、ちょっといろいろ参考にしてみてください。お、アキラさん、カーボンフレームだと、破損のリスクを考えるとしっかりしたものが安心ですよね。もう、まさにそうです。カーボンはもう取り返しがつかないんで、私はペラペラの輪行袋の時は、もう黒森にするとか、アルミでいいとか。アルミはね、もう私は自転車、ズリフト用に固定してるからなかなか外には出さないんですけど、もうそうですね。カーボンフレームだったら、自分が後でどんな後悔しないように、ちゃんとした輪行袋に入れるのが一番いいかと思って。あとはそうですね。あ、絶対話せたらもう9時54分。あと5分しかない。あと5分しかない。今日は熱中症対策をとりあえず置いておきます。まあそんなね、もともとそういう流れだったんで、これは大丈夫です。そういう流れだったんで。で、気がつけばもう、息のレースまであと何日かっていうところまで迫ってきて、今日もですね、実は水曜さんにちょっといろいろトレーニングをしていただき、しごいてもらったんですけど、体がだから今、気だるいんですよ。頑張った証拠で。あんま長い間こいではないんですけどね。で、息のレースが6月7日日曜日。そして、富士ヒルも同じ日ですね。6月7日。サドラップメンバーどっちかに出る人がかなり多いので、皆さんね、残りの日数頑張っていきましょうね。あと何日だ ?1、2、3、4、5、6、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、あと18日か。あと18日しかない。まあ、やれることまでやって頑張って、表彰台を私は狙いたいので、もうほんと、表彰台狙いたいっていうか優勝したいです。もう優勝したい。優勝したいよ。私の場合はね、30キロのコースを、昨年の優勝者が49分だった。なんで昨年の優勝者をマークしながら、なんとか自分がこう勝てる場所で逃げたいな、という作戦でいます。今のところね。水曜さん、OS500 で10回以上飛行機輪行してますが、何の問題も発生しません。おー、素晴らしい。OS500 は楽ですもんね。OS500 が一番なんか使い勝手で言うとちょうどいい。破損のリスクも低いし、まあ、大きいんですけど、シーコンよりはコンパクトになって、ロッカーとかに入れやすいし、ホテルとかでも保管しやすい。ね。確かにそうです。お、よっちゃんが、行けばカメラ持ってくか悩み中。優勝狙いですね。正確には OS500 改造型でした。高野さん、行きには歌詞出ないしね。そうなのよ。歌詞という最大のライバルはね、いないんですよ。富士ヒルなので。あとは、まあ言うなれば、50キロコースが結構猛者が出るんですね。 ツールド沖縄の出場権とか、招待権がついてくるので、どうせ優勝するなら50キロの方が、そういう特典がついてくる。で、私が狙う30キロの方は、今年は30キロに変えたんですけど、まあ、ちょっとこう、50キロ、花形が50キロとすれば、30キロは、まあまあなんか、ちょっと50キロレース難しいかなっていう人たちが来る場所だとは、なんとなく思うので、じゃそこでぶちかましたいですね。じゃあ優勝だねーって。優勝した!こう、たか、もう宣言します。サドルアップメンバーには、優勝してきます。頑張ります。あと18日。18日。ローラ頑張ります。30キロは短距離走。強度上がります。そうそう。だからそういうトレーニングを取り入れていった方がいいですもんね。短距離走のトレーニング。今日もね、4分間 4.5 倍で踏むを3セットで来ました。なかなかにクタクタになります。高強度。ねえ、高強度か。でもいいって思うのが、1年に1回こういう風にレースを目指してたら、ちょっとは頑張れるんですよ。で、少し頑張ってたら1年間体が持ってくれる。なんか、トレーニングで積み重ねたものを、まあ、ずっとトレーニングはしないんですけど、その後もね、体がこう走ってくれるから、あ、年に1回頑張る日っていうのを決めてたらいいなと思いました。よっちゃん、優勝できなかったらみんなに息切れよろしくねって、お任せんしゃい。みんなに息切れ大盤振る舞いさせてもらいますわ。壱岐牛、美味しいよね。高いしね。言うたね。まあ、その分、その負けなければいいんですよ。負けなければね。負けなければいいということなので言い切りましたね。録音してます。録音されてる。だから私は、まあ、リストが出るのをちょっと楽しみにします。どのエントリーリスト、どの人が、早い人がどの人でってちょっと抑えないといけないんで。一等買いする。一等買い。頭の部分どうしようそれさ。どう使ったらいいですか?みんなで壱岐牛バーベキュー。あ、いいね。よっちゃん。ここでね、シェフよっちゃんが焼いてくれた肉は本当に美味しいんですよ。スーパーのなんちゃない肉でも美味しく仕上げてくれるスーパーマジックがかかりますので、よっちゃんに焼きをしてもらった壱岐牛をみんなで食べる。最高。あ、さらみさんが、近藤さんが30キロあったりしてて、やばいや、それさ。作戦失敗やん。近藤さんっていうのはですね、去年、壱岐の50キロを優勝した女性です。で、その優勝したので、沖縄の招待金ももらって沖縄も走り。レース経験豊富の、かなり、ね、私と一緒ぐらいなんですよ、40代なんで。今、女性ね、九州の女性、多分40代が一番ボリューム層なのかな。そうなんですよ、ボリューム層なんです、私たち。だから、ライバル多いんです。ずっといつまでも。いつまでも多いんですよ。ほぼ毎年優勝しよるしね。そうなんですよね。福岡女子は40代が強いんです。頑張ります。はい。なんやかんや言ってたらもうちょっと9時になりましたね。あ、1時間経ってしまいました。で、今日の、まあ、今日のメインは飛行機輪行、そして愛知県のことを話したんですけど、皆さん何か質問とかがあったりしますか?大丈夫ですか?飛行機輪行のここが気になったとか。そういうことがあったら、最後にちょっと。大丈夫かな?大丈夫そうですかね?で、ここではもう、で、今はなくとも、今後飛行機輪行することで、することになりました。なんか困ったっていうことがありましたら、ぜひ、こちらディスコード活用して、飛行機輪行困りました。こう、どうしたらいいですかっていうのをどんどん聞いてください。その都度、いろんな人が答えてくれ。私も答えますので。飛行機輪行して、ね、輪行すれば世界が走る場所も広がるので、怖がらずに、自転車の破損のリスクとか、まあ、ないことはないんですけど、気をつけてたら、ないので、みんなもどんどんチャレンジしてみてください。では、今日は1時間これでね、ぴったり終わりました。ごめんなさいね。いつも過ぎてしまってるんですけど、今日はここでおしまいです。さあ、1時間、今日も聞いてくださってありがとうございました。来週は、ズイフトやります。ズイフトで息に向けてもがきますので、その時もよろしくお願いします。では皆さん、おやすみなさーい。バイバーイ。おやすみなさーい。